先週7月15日、僕ら世代なら誰しもがお世話になったであろう。お世話になったよね。ファミコン先生のお誕生日でした。42歳ですか？なのかな？合ってる？42歳なんだ。役年じゃん。ね。まあ、ね、今は、ニンテンドークラシックスとか、まだ販売されてるよね、あれ。とか、スイッチオンラインのファミコンで遊べたりとかしますけれども。同じ日、なんとですね、セガからゲーム機が出ていたっていうのを皆さんご存知ですか？ SG-1000 という機種です。全く同じ1983年7月15日に出ています。まあファミコンが圧倒的だったんでね、なかなかにセガとしても苦戦を強いられて、で、僕は中学ぐらいまでこの存在を知らなかったんですけど、なんかホビーパソコンっていうのが当時あったらしいですね。それをゲーム機向けにカスタマイズしたのが SG-1000っていう。まあホビーパソコンってなんかいろんなメーカーから出てたんでしょ？よくわかんないけど。うん。なんかそれをこう、ゲーム機として、ゲーム専用機として落とし込んだ。両名、ファミリーコンピューターさんと、SG-1000 さん、42歳の誕生日、おめでとうございました。7月20日更新 DY のパルベライズビート第813回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。僕はセガのゲーム機で言うと一番最初に知ったのはやっぱメガドラですね。メガドライブでしたね。だからそれまでにもね、いろいろ出てるんですよ。これだけセガ好きをいろんなところで公言しておきながら。そう、リアタイでもないんだよね。ソニックが出る直前ぐらいにメガドライブっていう存在を知っているので、だからスーファミが出て、ちょっとしてかな、それぐらいかな。あ、メガドライブっていうのもあるんだみたいな。はい。まあだからすんげー浅いセガファンということでよろしおなしやすなんですけども、そうだからね、なんかマスターシステムとかマーク3とかあったじゃないですか、セガでね。知らないんですよ。ね。でもなんかその辺もね、こう。ね、セガファンからすると、いやいや、あれは名機だったよ、みたいな、ね、ことをおっしゃる方がね、たくさんいらっしゃるので。うん、まあ、ね、セガは今、ね、ハード事業からは撤退してしまいましたけれども、まあ、メガドライブミニとかね、それこそスイッチオンラインのなんか高い方。では、遊べたりとかするのでね、まあ、ぷよぷよとか名作ですよ。うん。名作だし、ソニックシリーズも名作だし、ね、セガのゲーム、あれも入ってるのかな？ガンスターヒーローズとかもね、うん、あと、なんだっけ、ベアナックルとかね、うん、いろいろあります。はい。皆さんなんかピンときたものがあれば、オンラインで遊んでみてはいかがでしょうかということで。はい。今日はゲームの話題から始めてみましたけれども、パルベライズビート、今週もお届けしていきます。最後まで楽しんでってください。それでは、今日の1曲目。今日はですね、ジョインサークルから、これもまた、なんか、久しぶりにかけるというか、あんまりかけたことがないかもしれない。聞いてください。僕 DY で、アップデート。
自分を睨んで睨み返され下打ちを繰り返す。無理やり流し込んでえずくサプリメント、不健康だろう、苦さに酔っ払う。 かる肩に痛みはあっても声を荒げない、それが暗黙のルール。どこでもべったり恥じらいない若さを咎めないのも大人力なんでしょうか。 Wake up、 もうちょっと楽に行きましょう。 Enjoy life、 Shake up、 時は回っちゃくれないもんでしょう。立ちたがりなので困ります。得意分野で熱弁を振るっては、杭を打たれて今日も一人反省会。チェックアップ、ちょっとバグってる僕はロンリーボーイ。ピカピカには誰のせいでもないでしょう。Wake up、 もうちょっと楽に行きましょう。 Enjoy life、 Shake up、 時は回っちゃくれないもんでしょう。かまいそうげ、人生はそんな長くない。 Get up、
お送りした曲は僕 DY で、アルバムジョインサークルよりアップデートという曲でした。みんなね、どんどん時代というのは移り変わっていくもので、まあ、時代とともにね、こう、考え方が昭和だねとか、いろいろ言われないように、アップデートしていかなきゃなと思う昨今でございますよ。はい。さあ、今週はこちらのコーナー行ってみましょう。DY ミュージックルーム。はい、メインのコーナー DY ミュージックルームでございます。今週も便りはない、寂しい。みんな帰ってきて帰ってきてクレメンス、今時の言葉を。これ今時でもないのかな。帰ってきてクレメンスということでですね、皆様よろしくお願いします。お便り何でもいいので送ってください。この DY ミュージックルームのコーナー、まあ、いろんなね音楽の話題で楽しく遊んでしまいましょうというコーナーです。何でもありです。何でもありと言っても既存曲をかけるわけにはいかないのでね、ジャースラックさんが怖いんでね、はい、それはできないんですけれども、なんかその辺なんか自由にいろいろできたらいいのにねっていつももどかしく思っていますが、ね。でもまあこの規制がある中で、どれだけ自分らしさをコンテンツとしてね、落とし込めるかっていうのもね、腕の見せ所というか、なんと言いますか、というところでですね、まあ僕は僕で音楽活動を細々やっているので、まあなんかね、自分のこの曲が生まれた経緯みたいなのをお話ししたりとか、なんか好きな音楽かけられないけど、なんか好きなアルバムの話してみたりとかやってるわけです。はい。で、 今回はですね、まあ、7月です。はい。2025年も半分終わってしまいました。早いね。ということで、上半期、音楽活動やってるやってる言ってるけど、お前実際何やったんだというのを、まあ、ちょっと振り返ってみようかな、前半は。で、後半は、今後、下半期、どうやっていくのかなっていうのを、お話ししてみようかなと思っておりますが、まあ、この、半年、ね、2025年入ってから、なんか、すごい、こう、まあ、僕の中でですよ、皆さんがどう思うかは自由ですけど、なんか進化しちゃったねって思っていて、あ、ここまでできるようになっちゃったねってのをすごい感じてます。これはもう本当になんかテクノロジーの恩恵というか、なんかとにかく恩恵だね。すべては恩恵で、なんかありがてえなーと思うし、いろいろね、こうもちろんね、人に助けていただく部分もたくさんあるわけですけど、ね、生成 AI 今年の5月ぐらい、4月か5月ぐらいかな、ジェミニっていうね、生成 AI を使うようになりまして、でそっからだよね、なんか一枚絵だったじゃん、最初。YouTube とかさ、サウンドオンリーみたいなね、あれも作ってもらったんですけど、サウンドオンリーとかいうね、壁紙だけだったのが、なんか去年の終わりぐらいから、Bing のイメージナビゲーターを使うようになって、なんか一枚絵とか、多くて5枚とか、それぐらいの、なんか、ちょっとしたスライドショーをやってたんですけど、ほんと4月5月ぐらいからジェミニっていう存在がすごくでかくて、まあ、きっかけがね、朝倉大輔さんがツイキャスのメンバーシップをやってるんですよ。で、月1で定期配信ということでしてくれてるんですけど、そこで、チャット GPT の実演をしてくれたんですね。で、正直、僕もあんまりこう、どうなの？チャット GPT って思っていたんです。で、マロンクリームさんが以前さ、この話前もしたと思いますけど、お菓子をね、手作りしたいというようなメッセージテーマをやったときに、チャット GPT に聞いてみましたっていうので、それをね、ぺったんこしてメールで送ってきてくれたんですけど、まあ言うてもその程度でしょうと思ってたら、案外いろんなことができるんだぜっていうのを、もうこれはなんか推しでよかったなっていう。で、朝倉さんってさ、その新しいテクノロジーに一番近いところにいるイメージがあるじゃないですか。ね、音楽にしても一番ね、その時代時代で最先端の音をこう取り込んだりとか、最先端のテクノロジーをどうライブとかで使えるのかみたいなところをよくね、されている印象だったんですけど、まあ、朝倉さん曰く、僕もチャット GPT ってそうでもないでしょって思ってたって、おっしゃって、だけど、すごいんだよ、つって、ちょうど4月ですよ。4月の定期配信の時に、チャット GPT 使って、ご自身の飼ってる犬を擬人化してみたりとか、短歌作ってって言ったら短歌作ってくれるとか、このアニメキャラクターについて詳細を教えてとか言ったら教えてくれるとか、なんかそういう実演をね、自分の iPhone 使ってしてくださって、これは、なんか、思ってたよりすげえぞってなって。んで、まあ、チャット GPT 行こうかなと思ったんですけど、待てよ。僕、Google のアカウント持ってる。ジェミニってどうなんだろうって、使い始めたのがきっかけなんです。 ね。で、ジェミニでも、まあ、同等なことが、多分、ね、両方お使いの方は、いや、GPT はこっちが強いけど、ジェミニはこっちが強いよ、みたいな、その辺ね、詳しい方いらっしゃるかと思うんですけど、ジェミニも、僕が使う用途としては、朝倉さんがやってたのと同じぐらいのクオリティのことは吐き出してくれそうだなと思って、んで、まあ、最終的にはアートワークまで書いてもらったりね、しましたからね。花火のアートワークあれ、ジェミニさんですからね。うん。なんで、なんか、いや、すげえなって思ってます。で、まあ以前も言ったんですけど、もちろんそのすべてをね、これから AI に一本化するっていうことは僕はしたくないなと思ってて、やっぱり人の感性ってどっかで必要だなって思うことは、多々あるので、もう、ジェミニでできちゃったから、もう全部これからアートワークジェミニにしますみたいなことは考えてないです。時々、やっぱり、誰かの力をお借りすることがあるかと思います。それはね、ちゃんとなんか人とつながってたいっていう気持ちもあるので、うん、そこはまあきちんとやっていこうかなって。音楽の話全然してねえじゃん。あれ？はい、1月、まああんまりね、冬場は曲作ってないんですよね。実は。レイニーブルース括弧仮っていう曲が一番最初かな、うん、今ニコ動に上がってますけど、これもほぼほぼこれ一枚絵だっけ、リングに書いてたやつなんですけど、これね聞いてほしいですね。音がめの春さんが以前夏っていう曲を作ってて、なんかねああいうノリでやれねえかなって。で、その、まあ、18歳の女の子っていう、まあ、設定じゃないですか。夏木かりって。それで、まあ、軽音部所属で、ベース担当と。で、部長でしょ？で、なんかこう、部屋で一人でさ、なんか、ベースつま弾きながら、鼻歌を歌うような感覚で、なんか、適当に作ったような感じのものを、なんか落とし込めないかなって思ってやったのがのレイニーブルースカッコ仮っていう、そのカッコ仮まで含めて適当感が出てればいいかなって。これアルバム入りますんで、皆様、ご安心いただければと思いますけど、あれね、こう、部屋の中からさ、雨音が聞こえてるっていう、ね、その、効果音が入ってるんですけど、あれね、実際に、雨が降る日に、外に出て雨音取ったんですよ。で、何分ぐらいの曲になるか正直わかんなかったんで、5分ぐらいとりあえず経って、寒かったね。割と大雨だったから、冷てえ雨がさ、降る中で、家の前でレコーダー持って結構不審者だったんですけど、で、それをイコライザーで絞って部屋の中感を出して、で、リバーブもね、なんて言うんだろう、こう、天井の高さとかを、なんか自室っぽくして。でも、なんかね、その後、夏木かりんの、なんか、有志の方が考えた設定みたいなやつがあって、割と豪邸に住んでるらしいんですよ、彼女。あんなこう、雨音が聞こえる感じの家じゃないらしいんですよ。まあでもそこはご愛嬌ということで。はい。まあ皆さんよかったらニコ動、これ全部ね、フルサイズで聞ける。嬉しかったですね。コメントでね、セリフわらわらって書いてくれててね。はい、嬉しかったです。で、2月、時の架け橋、弾け隊の再販をしました。聞いてくれた方いるかな？ありがとうございます。一部の方からですね、ボーカルそのまんまなんだって、なんか、ご心配いただきまして。なんか、 ありがとうございます。心配かけちゃってね、申し訳ない。あれさ、一応作詞作曲弾けたいっていうクレジットにしているので、権利は我々にあると思っています。で、歌っているのは中の人ではなくて猫ニャンですので、はい、まあ、猫ニャンが誰か知ってるっていう方におかれましては大丈夫なのかもしれないなとは思うんですけど、猫ニャンなので、はい、決して中の人などいないという設定ですので、そこはいろいろまあ、今のところ何も言われていないし、はい、ご心配なさらず、曲はいいものです。でちょっとね、再販するにあたりこうミックスとかマスタリングとかやり直したし、音もちょっと足しています。なので前の時の架け橋を知ってる方も、もしよかったらね、これを聞いて、今日の番組の記事ページにリンク貼っております。そして、2月チヤホヤを作ってたかな、チヤホヤとかセーブミーフリーあたりを作ってた気がしますね、夏木カリーね。はい、チヤホヤはあまりにも出来がいいなと思ったので、これはちょっとシングルで出しそうと思いまして、でこちらのアートワークはお手伝いいただきました。はい、人が描いてます。あ、ね、可愛らしい三毛猫、もうこの感じでお願いっていうのね、カリンに三毛猫コスチュームさせて、こうにゃーみたいなポーズでお願いっていうのをお願いしましたね。で、これね、チヤホヤが出た時もお話ししたかと思うんですけど、ちょっとアクセスの真似をして。ね、前シングルのカラオケをカップリングに入れるという、はい、花火でもそこを継承してますからね、チヤホヤのカラオケ入れてます、はい、で、そんな感じですかね。で3月がチヤホヤリリースと、で なんかこの辺からね、いろいろ作ってました。アルバムに向けていろいろと、で今日なんとですね、その中から一つこの後書けようかな思っているのよ。思っているのよ。うん、なのよ。まあ、楽しみにしててくれたら嬉しいのよ。はい。よろしく。で、4月は、46歳になりましたと。で、とっておきの音楽祭出ませんかっていう案内が来たのもなんかこの辺ですね。岐阜でやりますって。で、今年は 2days あって、5月ですよと。ね、去年。夏だったんで、まあなんか暑かったよね、あの時みたいな感じで運営さんになったのか、単純に場所が確保できなかったのか、わからないんですが、運営の方にもね、今年も本当にお世話になりまして、岐阜で、歌わせていただくと。で、その歌わせていただく直前になんか変な風邪をひくという、ことがありましたね。うん、で、4月はなんかそれに向けた音作りをずーっとやってたんですが、まあ、体調崩したりなんたりしつつ、ほんとギリギリに音が全部出揃って、よかったね、という感じで。で、なんか、今回ね、カバー曲をたくさん持っていこうと思って、まあ、自分のさ、ソロの部分で、オリジナルを書いてないので、君じゃなきゃしか書いてないから。はい。なので、相変わらず君じゃなきゃで頑張ってきましたけど、その他は、ドリームサークルだったか。ね。ドリームサークルと君じゃなきゃで、あとは全部、カバー曲やったんですが、蓋開けてみたら、その他の人みんなカバー曲やんないっていうね。嘘ってなりました。まあ。そういうこともあるよね。うん。まあ、でもなんか、ちょっとアクセントで、カバー曲をやることで、なんかみんなと一緒にこう、ホットリミットとかね、めっちゃ楽しんでいただけたみたいで、よかったです。ありがたかった。まあ、アンパンマンのマーチもね、もちろんですけど。はい。よかったなと思いました。はい。なんか、名古屋で、秋にあるそうです。まだ詳細等々が出ておりませんけれども、またね、お呼ばれすることがあれば、 名古屋に、佐世半次郎、え長谷三次郎か。何佐世半次郎って。慣れない日本語使うもんじゃないの、ね。はい。で、5月か。花火。ね、その岐阜から帰ってきて、本当にすぐできた曲で、花火を作りまして。これもまた感触が良かったんで、シングルで披露ということで、7月2日発売で、今ここ。ね、ざっと振り返ってきましたが、はい。で、花火に関しては、YouTube、このね、ミュージックビデオというか、ね、イメージビデオもね、ジェミニさんの力を借りて、なんて言うんでしょうかね。こう、今まで1枚絵とか、多くても5枚、10枚ぐらいだったのが46枚のイラストで、こう、スライドショーを作ることができて、なんか本当に、うん、なんかすごく、こう、感謝だね。うん、今、生きてることにも感謝だし、こう、考えなくてもいいのかもしれないんですけどね。僕気遣いすぎってよく言われるんですけど、やっぱね、人に何かをお願いするって、やっぱね、気遣うんすよ。で、他のさ、まあ、その、比較対象にしたら申し訳ないし、あんまりね、その健常者だから、障害者だからみたいなこと言うの僕ね、嫌なんだけど、あえて言うね。健常者のその DTA マンの人って、もうイラストとかアートワークとかまで全部自分でできちゃうわけじゃない。で、それ、そのかゆいところに手が届かない部分を、やっぱやってもらわなきゃいけないっていうんで、そこはもちろんね、なんかその人が、お願いした人が曲を聴いて、その感性で、描いてくれるアートワークなわけじゃないですか。だから、それはそれでなんか、こう、ありだし、プロのミュージシャンの人もさ、まあ、もちろんその注文する場合もあると思うんですよね。写真家の方に発注をかけて、今度出るシングルのアーシャ撮ってくださいみたいな。んで、まあ、いろんなプロデューサーがいてさ、その、ミュージシャンの意向に沿ったものができる場合もあるし、全然違う解釈で、そのジャケ写が出来上がってくるみたいなのもよく聞くから、ありなんですよ。ありなんだけど、やっぱり、なんかその、かゆいところに手が届かないっていうので、こう、100% 自分でやりたい衝動っていうのが、やっぱ、多少なりともあって、で、その、やっぱね、今のミュージシャンは、なるべく低コストでやりたいっていうところもあるし、これだけ技術が進んで、やっぱこう、なんか自分の意図しないものが出来上がってくるのは嫌だな、ストレスだな、みたいな人もやっぱいるわけ。で、やっぱこう、アドビとか使ってさ、こう、ね、今アドビも割とそんなに難しくないんでしょ？ね。で、イラスト描いて、で、アートワーク作って、みたいなこともね、できてるじゃないですか。で、僕はそれができなかった、今まで。でも、花火に関しては 100% 自分でやり遂げられたっていうのは、本当に大きくて、なんか自信にもなりましたね。MV もそうだし、アートワークもそうだし。うん、なんか、そんなんで、この半年間なんかその技術革新と、なんか、その成功体験っていうのが、すごく、印象に残ったというか、なんか、うん、ぐっときましたね。感動しました。はい。っていうような上半期でした。ということで、じゃあ下半期のお話、行く前に、ここで一曲お送りしたいと思います。新曲でーす。ね、アルバム作ってるじゃないですか。まあもちろんね、アルバムっていうぐらいだから、十何曲あるわけ。ね。で、まあ4月からシコシコやってました。まあ、4月からというか、まあ去年からですけど、まあ4月から結構割とね、5、6曲できてるわけです。どれかけようかなと思って。 せっかくなんで、まあ、最新曲かけようかなとも思ったんですけど、ここは、僕が18歳の時に書いて、今の時代にそれを蘇らせたものを聞いてもらおうかなと思います。ま、一応フルかけるわ。聞いてください。僕 DY、フィーチャリング夏木かりんで、クリスタルメモリー、シーズンインザブルー。お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんでクリスタルメモリーシーズンインザブルーという曲でした。どうでしたね。あの、僕にとっては新曲じゃないんですよこれ。あの、そう、僕にとってはもうなんていうの、もう夏メロなんですよ。 ああ、こんな曲あったね、みたいな。でもね、本当に僕を昔から知ってる人じゃないと知らない曲だよね。まあ、昔ですよ。昔この番組に出てくださってた、今どうされてるか全くわからないですけど、マニコさんっていたでしょ？ね、古いリスナーさん知ってるかな？はい。あの人は知ってる。あの人は知ってる曲です。はい。まあ、逆に言うとあの人レベルじゃないと知らない曲。あ、しーちゃんも知ってるわ。しーちゃん出てたもんね、この番組ね。もう、データ残ってない、データ残ってないっていうか、ネット上には残してないですけど、そう、あれ15年とか前、東京でね、しーちゃんとアクセスのライブってさ、撮ったよね、あれね。あの人は知ってます。はい、ということで、うん、だから、そう、今回ね、アルバムを作ってるっていう話をずっとしてて、で、まあ、下半期はもちろん、もうこれ一本なんですよ。で、さっきも言った、とっておきの音楽祭で、お呼びがかかれば、行くかもしれませんが、まあ今のところ、ね、確約ではない。まあ、とりあえず、この夏は、アルバムを完成させましょうというキャンペーンで、動こうかなと思ってて、まあどうでしょうね、11月には出てたいねって思ってます。 DIY フィーチャリング夏木カリーとしてのファーストアルバム、タイトルお正月ぐらいに多分言った気がしますけれども、ブレてません、青春ノートというアルバム名で今作っていて、13曲できてます。はい、このクリスタルメモリーも入りますし、さっき言ったレイニーブルース過去仮も入ります。で、まあ、花火もね、もちろん入るよ。うん、熱帯夜とかも入るよ。っていう感じで。で、そもそもがですね、コンセプトじゃないんですけど、テーマとして、まあ、僕今年46。で、夏木かりんは設定上18歳。まあ、そういう設定があってね。まあ、いわゆるボカロなんですけど、まあ、18歳の僕と、今を生きるバーチャルアーティスト、夏木かりん18歳の、コラボレーションみたいなのをテーマに作ってたはずなんですが、蓋を開けてみると、なんか、僕も知らない曲多いぞ。あれ？おかしいなあら、なんか新曲増えてるぞみたいなね。そう、だからもっと早くね、お耳にかけられる感じを考えてたんです。だから初夏とか言ってたでしょ。で、なんか過去曲を、こう、引っ張り出してきて、打ち込んで、歌詞つけて、やれば、そう、なんか、ね、難しくねえかなと思ったんですけど、やっぱカリンの声聞いてたら、いや、もっとこういう曲歌えるんじゃねえとか、いうので、チヤホヤやり出して、チヤホヤができたもんだから、あ、できんじゃん、いいじゃんってなって、で、今度5月になって、ちょっと和な感じの曲作ってみようかなと思ったら花火ができて、あ、いいじゃんみたいな感じになって、それで、どんどん、なんか、いろいろ、増えてます。そう、だからもっとなんか格好作、僕が18ぐらいの時、17、18ぐらいの時に作った過去曲を、まあ、発掘して、なんかそのまま寝かせとくのもなんかね、もったいないよね、せっかく作ったのにね。で、なんか当時の荒っぽさもさ、あると思うんですよ、曲としてね。うん、まあ、まだまだ曲を作り出してね、1年経ってるか経ってないかぐらいですよ、17、18って。で、そんな時に、音楽理論とかも何にも分かってないやつが、ただ見よう見真似で、自分のオリジナル曲をボンボン作っ 作ってて、音楽作るの楽しいってなってる時の、そのテンションを、なんか落とし込める、こう、青春ノートになるんじゃないかと思ってたんですけど、なんかね、うん、まあ、でも、クリスタルメモリーは絶対入れようと思ってました。これは。うん、どうなんですかね、今の僕、まあ、要するにこう、ネット上に音楽をこう、ばらまき始めた頃からしかの僕を知らない人たちに置かれましては、どう思うんでしょうね、今のクリスタルメモリーを聞いた感想として。ちょっと聞いてみたい。曲の根本は変えてません。で、それこそ、昔、ね、昔は本当シンセ1台でやってたんで、EOS のデータを引っ張り出してきて、こう、やろうと思ったんですけど、まあ、何分ね、30年前の機種、ね、30年近く前の機種なので、で、フロッピードライブなんですよ。でも、ちょっとね、フロッピードライブお亡くなりになってるっぽくって、バックライトもお亡くなりになってますからね。なので、過去のデータ引っ張り出せなくて、んで、じゃあ新たにアレンジし直したのかっていうと、そうでもなくて、できるだけ当時の記憶を頼りに、原曲に忠実に、やりました。で、もちろん、足すところは足してるし、当時できなかった。どうしても、その、ね、当時16トラック、16パートしか音色って扱えなくて、うちメロディーのトラックが1個塞がっちゃうの、パートがね。だから、実質15しかトラック使えないんですよ。なので、その15トラックで、なんとかうまいことやってたその感じを、権利。蘇らせよって。現代の僕はですね、もうトラック数は考えなくていいんですよ、正直。ああ、これで何トラックしか使えないから、これは、この音なしかな、とか、もうそんな余計なこと考える必要ない。もう、作ろうと思えば無限に作れるわけ。パート数なんて。うん。で、ね。で、当時は入らなかった歌のパートまで入れられるわけよ。ね、もうレコーディング環境なんてないですから、MTR なんて買えなかったもん。だからこういう曲できたんだよねっつって渡す、でカラオケボックスで練習するみたいな、そういう感じだったから、やっぱ実際にこうカリンに歌を入れてもらって、ようやく28年ぶりになんか火が灯ったなっていう感じがしていますね、クリスタルメモリーに関しては。なんか。で、できるだけ忠実にこういう音鳴らしたかったんだよね、このパートはっていうのをできて、なんかそれも感動でしたね。なので、まあ、ぜひね、アルバムが出た暁には、皆様、いい音で聴いてほしいかなと思って、が、でも、なんか、むちゃくちゃやってるね。ね、なんか、やっぱ朝倉大輔ライクなんですよね、当時は。もう絶対的お師匠さんだから、もう本当に、それ以外の音楽は聞いてないぐらいのテンション。だからね、変なとこで転調したりさ、してるでしょ？この曲。ね、転調大好きだった。めちゃくちゃやってるなと思いますけど、ただこれが音楽理論として成立してるかどうかは正直わからない。で、このね、リズムパターンもさ、単なるこう四つ打ちとかね、普通の8ビートとかじゃなくて、やっぱり朝倉大輔さんが当時やってたことを真似したくって、なんとかそこに近づけたくて、新世時代でようやってたなと思うわけですけど、当時僕アイスマンっていうユニットがね、朝倉さんやってたユニットなんですけど、大好きで、 あの音がね、どうしても出したかった。で、かっこよくて。あの、とんがった感じ。歪んでたり、もう、とにかく分厚い低音が前面にボーンって出てきてたり、リズムも独特だったり、すべてが新しかったんですよね。それを、なんとか、やりたくて。無茶なんですよ。土台無理な話のシンセ一台。ね。そんな朝倉さんの使ってるシステムなんかさ、もうこのベルの音はなんとかでとか、そういう世界じゃないですか。ね、トライトンでとか、当時の。トリニティか。トライトンはあんま使わなかった。トリニティとか、このピアノは EX5 だとか、あと海外のね、アクセスインディゴみたいなやつも使ってたりもするわけよ。ね、で、ボコーダーはどこそこのボコーダーで、ローランドのなんちゃらっていうピアノがどうのこうのとか、そういうのを多分キーボードマガジンとか、その辺見てたら詳しくね、図解とかで説明してくれてたんでしょうけど、うち、言うてもシンセ1台。土台無理な話じゃないですか。それを、どうにか再現したくて、やってたんだよね。ね、まあ、本当に、こう、贅沢になりましたけども、僕の環境もそうです。だからなんか、ようやく、命を吹き込めたというかね、火が灯ったっていうのは、思いますね。で、歌詞も、まあ、できるだけ、当時の、僕に聞きながら、もちろん残ってないんで、データとして残ってないし、物としても残ってないので、どういう歌詞だったっけなっていうのを記憶の中から引っ張り出しつつ、でもなんか、うん、今だったらもうちょっとここはうまい表現できるよね、みたいなところを、試行錯誤しつつ、みたいなので、やりましたね。っていうのが、さっきの曲です。で、まあ、当時ね、まあ、1997年、8年ぐらいですよ。僕が、17、18って。当時ですね、流行ってたドラマがあったんですね。皆さん、ね、流行ってたドラマですよ。1997年。さあ、何が思い浮かべますか？何が思い浮かびますか？踊る大捜査線。うん、確かに97年ですね、あれね。うん、何が思い浮かびます？夏にやってたドラマ。最後の恋。最後の恋も流行ったね。伝えたいことが、っていうね。あれ97だっけ ?8 だっけ？中井くんと常盤貴子さん。好きだったわ、あれ。最後。夏のドラマですよ。1997年の夏のドラマあったでしょ？ほら、思い出して。思い出して。夏の日の1997思い出してみんな。あったじゃん。あったでしょ？私の血はワインでできている人のドラマあったでしょ？思い出してきた？ほら。ね。大概、1時間の中で、エッチなシーンが30分ぐらいあるやつあったでしょ？親と見るの気まずいドラマあったでしょ？あったよね？シーツ、ラク、エン。君と僕、あったでしょ？毒入りワインで死ぬドラマあったでしょ？古谷一行さんと、ね、どちらも亡くなったんだよね、それね。川島直美さんと、エッチぶっこいてたでしょ？はい。いや、あれはね、いかんよ。いや、いかんよっていうのは、ダメなドラマだったっていう意味ではなくて、あれをね、夏にやっちゃダメ。なんでかっていうと、夏休みになっちゃうから。夏休みに、あのドラマは完全に僕のおかずでした。せーの、こら！だってそうじゃない？多感な時期にさ、エロビデオとかさ、その、まあ、なんていうの？ 環境としてよ。ね。環境として、エロビデオが手に入る環境じゃないわけさ。簡単に。
まあ、当時僕、高3とかだったな。
あれ、失楽にね。で、まあ、良くも悪くも盲学校という世界はですね、お行儀がいい人たちばっかりなんですよ。うん。まあ、要は、先週の話じゃないですけど、もう、セックス行こうぜ、不潔ね。もう、そんな、もう、不死だらな、みたいな。そんな感じだから、で、まあ、人数自体もね、少なかったし、本当に良くも悪くも、いいお育ち方をしてる方たちばっかりなので、まあ、僕も含めてかもしれないですけど、そんなね、こう、エロコンテンツの貸し借りとか、ないわけですよ。ね。で、当然、お目目が見えないから、どっかの河原になんか、エロ漫画が落ちてるみたいなのも、ね、わざわざ探しに行かないし、レンタルするにもね、一人じゃ行けないじゃん？うん。だから、ね、そういう性の知識っていうのは、どこで入手するかって言ったら、まあ、深夜ラジオとか、ですよ。うん。それで、妄想が膨らむわけですよ。で、そこへ来て、1997年、8の月。ね、まあ、7、8、9月、9月クールでしたか？ね、失楽園。エッチシーン見放題。いや、あれ、けしからんですって、本当に。もう刺激的な、刺激的な腰つきで。いや、ダメだって、あれは。ねえ。いや、見てたわ。見てたわ。はい。まあ、そんなのもありの、なんかね、僕の周りで、当時ですね、なんか、こう、まあ、失楽園を受けてなのかどうかは正直わからないけれど、結構17、8で、年上の人とお付き合いをしてる方が多かったんですよ。女の子が年下、17、8で、まあ、男が30代、40代みたいな、のとかが多くて、なんかもう、嫉妬ですね。クリスタルメモリーは、そんな嫉妬の曲です。もうはっきり言ってしまう。うん。もう、ねえ、もう、なんだよ、クソっつって。俺も彼女欲しいよ、エッチやりてえよみたいな。正直、そんな気持ちで作ってました。こら。はい。ほんとごめんなさい。当時をね、僕、この曲書いたんだよ、つって。そこまで詳しく僕言ってないと思う。ほんとごめんなさい。まあ、クリスタルメモリーの話ばっかりしてますけど、まあ、そんなんでね、この下半期は、とりあえず DY フィーチャリング夏木かりんで、青春ノートというアルバムを完成させたいなと思っています。はい。まあ、間違いなく、年内には、リリースに持っていきますので、応援しててほしいな。本当何事もなければね、なんか大災害で、どうとか、パソコンが壊れちゃったとか、なんか本当そんなことがないことを祈りたい。うん、そうですね。で、まあ、その先みたいなのも、まあ、プランとしてはなくはなくて、まあ、ね、こうやってボカロずっとやってきて、もちろんね、ライブラリーも増やしたいなと思っているし、僕、DY のソロもやりたいし、やりたいこといっぱいあります。ソロは歌もやりたいし、インストもやりたいしね、もういい加減ちょっと君じゃなきゃが新曲っていうのも、ね、あれなんで、うん。で、まあ、もしね、そのとっておきの音楽祭に、名古屋のね、お招きいただくようなことがあれば、なんかちょっと物販じゃないけど、そんなことにもトライしてみたいなとも思うし、まあね、何を出せるかわかんないですけど、その時に青春ノート間に合ってればいいよね、うん、 まあ、出せるものはね、いくらでもあるにはありますが、ベストアルバムとかね、バリアントコレクトとか、他のオリジナルアルバムとかもそうなんですけど、あるにはあるので、まあ、そんなこともやってみたいし、まあ、とりあえず、今のね、こうやって生成 AI とかも発達してきていて、自分のその、独力でできることっていうのも確かに増えてはいて、まあ便利になりつつも、やっぱりこう人とのつながりで音楽もやっていきたい。だから弾けたもやっていきたいのよ。続けていきたいし、うん。ね。まあどれもやめるつもりはないので。で、もうちょっとこう、パルベライズビートもね、まあ、止まらないメンタルを養いたいなと思っています。で、僕にとって音楽って、まあね、あのちゃんの言葉を拝借するようで恐縮なんですけども、まさに、なんか僕が僕であることを、こう、許してくれる場所な気がしていて、なんか、こう、僕の心の中にある思いとか叫びとか、そういう、ものを音楽だったらなんか自由に表現してもある程度は許されるのかなって思っているので、まあいろんな人とも約束をしているし、約束をしているだからやるんだっていうんじゃなくて、やっぱ楽しいので単純にこう時を忘れるぐらい楽しくやれるのは本当に音楽ぐらいしか僕の趣味としてはないので、そこは、まあ、大事な趣味として、続けていきたいなと思っています。うん、なので、もしね、本当に何度も言うようですけども、ピンと来てくれた方がいたら、僕の音楽、どれでもいいので触れてみてくれると嬉しいです。ということで、今回の、パルベライズビートは、メインのコーナー DY ミュージックルーム上半期の振り返りと、今後下半期の、まあやりたいみたいなお話をしてみました。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日は音楽室にお届けしましたけど、どうだったかな。クリスタルメモリーの感想マジで聞きたい、18歳の僕が作った曲の感想、今と比べてどうすかっていうのをちょっとね聞いてみたいですよね。根っこの部分は18の時もそうだし、28年経った今も変わってないつもりなんですけど、やっぱ18の方がなんか荒削りだけど純粋だよねみたいなご意見もあるかもしれないし、その辺もね遠慮なく聞かせてください。ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。何を書いたらいいかわからない方のためにメッセージテーマをご用意していますが、皆さんが買って失敗したみたいな、そういう、ものを教えていただければと思います。はい、ということで各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメール .com、 parabi@momo-mail.com、 X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。そして僕 DY 音楽活動細々と、やっております。シングル、アルバム、いろいろ出ております。今日の番組の記事ページにすべてリンクを貼っておりますので、ピンと来た方は聞いてみてください。そして、YouTube 白八千チャンネルとニコニコ動画、やっておりまして、一番新しいのは、雛形あきこさんの、オーシャンビュー海に降る雨という曲を、夏木かりとカバーしております。たらこちらも聞いてみてください。 そして、この番組以外にもポッドキャストをやっていまして、口コミファーム音畑と弾けたいラジオそれぞれ、更新してます。こちらもよかったら聞いてください。ということで今回のパルベライズビートおしまい。次回は図書館ですね、来週あればいいねあるつもりではいるけど、映画見てきましたと言ってももう1ヶ月近く前なんですけども、その感想をおしゃべりしたりだとか、ようやく、僕の中でね完結したものがあったりとかするので、本読んでないんだよね。ちょっと本も久々に読みたいなと思ったりしてますが、はい、そんな感じでお届けしていきたいと思ってます。暑い日がね続いてますし、なんかね、まあ3連休ですか今ね、3連休、ま、中日ということなんですけれども、あの水の事故とか結構多いみたいなんで気をつけてくださいね。熱中症もそうだしね、本当夏は意外と危険なものがいっぱいでございますので、はい、気をつけていただいて、お怪我とか病気とかせずに来週もまた元気で生きて会いましょう。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。だって分かる。